正面を向く祈りを捧げます。天の父なる神様、私たちの心を照らしてくださいますように、そして明るくしてくださいますように。さもなければ闇の世に歩んでおりますとき、私たちは道を外れ、方向を失い、破滅の道を行くことになります。聖なる神様、どうぞ私たちのうちにいて、私たちを新たにし、また新たな思いに生きることができるように導いてください。御言葉をお与えくださいますように。御言葉を通して私たちは何が真理か、何が正義か、何が誠か知ることができます。今日も説教の務めを通して私たちに御言葉を豊かに お与えくださいますように。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。
マルコによる福音書第10、12章の18節、新約聖書の86ページ。マルコによる福音書の第12章18節から27節までを朗読いたします。復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところに来て尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが、後継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして7人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活するとその女は誰の妻になるんでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときには、目取ることも嫁ぐこともなく、天使のようになるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で、神がモーセにどう言われたか、読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると、書いてあるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。神殿の庭であろうと思われますが、イエス・キリストは次々に論争を挑む人々に直面いたします。キリストは神殿の庭で教えを語られておりました。人々が反対者が押しかけてきたということができると思いますが、今日のマルコの福音書12章18節から27節にはサドカイ派との論争が記されております。サドカイ派というのは、その名前の由来はダビデの時代、祭司でありましたサドクに由来すると考えております。サムエル記の下8章の17節、旧約聖書の492ページにあたりますけれども、でそこには旧約聖書の492ページ、サムエル記の下ですね、サムエル記の下8章の17節でありますけれども、そこにダビデの重臣たちが記されております。その中にサドクという名前が出てまいります。 で、サドークというのはギリシャ語に直しますとサドーク。で、ここからサドカイ派という名前が出てきたのだろうと言われております。で、サドークと、そしてサドカイ派の関係はよくわかりません。なぜサドカイ派と呼ばれていたのか。ダビデの時代の祭司サドクに由来するこの名前がどうして付けられたのかはわかりません。と申しますのは、新約聖書の中ではファリサイ派は100回以上出てくるんですけども、そのファリサイ派のライバルでありましたサドカイ派は新約聖書ではわずか14回しか出てきておりません。で、新約聖書からのファリサイ派に比べてサドカイ派がどういうことを主張していたのかはあまり詳しくも知りませんし、それからこのグループは紀元70年にエルサレムの滅亡とともに姿を消したというわけで資料もほとんど残っておりません。ですからサドカイ派がどういうグループでどういう人々であったのかは今はもうあまり知られないのです。ただ新約聖書を通して知られるのは、彼らは復活を信じていなかった、死人のよみがえりを信じていなかったということです。これはパウロが両派の論争を利用して自己の立場を弁護していた使徒言行録、これは23章にあることなんですけども、そこでもパウロの相手を利用するテクニックのうちにファリサイ派が復活を信じていなかったとあります。ですから新約聖書を通してサドカイ派について知られることで、明確なことは彼らが死人のよみがえり復活を信じていなかったということであります。その他物の本によりますと、このグループは知識人が中心で、そして上流階級に属している人々であっただろうと、そして民衆からはあまり尊敬を受けなかった人々だろうと、こういうことが推測されておりますが、詳しいことは分かりません。ただここで私たちはサドカイ派というのは復活を信じていなかった、でイエス・キリストと論争をここで仕掛けてくるわけでありますけれども、で彼らはここで聖書の箇所を引き合いに出しております。でその引き合いに出しておりますのは、いわゆるレビラート婚、レビラート結婚と呼ばれておりますユダヤ人の習慣であります。で習慣というよりもむしろそれは旧約聖書に記されていることなのですけれども、レビラート婚、レビルという、これはラテン語という言語から来る言葉なんですけれども、このレビルというのは義兄弟という意味です。で、このことは新命記の25章の5節から10節に規定されております。まあ、旧約聖書の319ページなのですけれども、まあ、開いていただかなくても結構です。書いてあることはこのイエスキリスト、この福音書の中に記されている通りです。レビラート婚というのはどういうことかというと、夫婦が子供を亡くし、子供なしに、夫が死んだ場合、その場合妻はその夫の兄弟と結婚する、でそしてその間で子供が生まれますと、その子供は亡くなった夫の嫡子というんでしょうか、家計と、そして財産を 引き継ぐなことができるというこういう規定なんです。サドカイ派が死人の復活はないということを主張するために、このレビラート本、つまり申命記の25章の5節から10節を引用しております。ただ引用するだけなくて、それを脚色しております。7人の兄弟がいた。長男が妻を残して先に死んでしまう。そこでレビラート本の規定に従って次男がその妻を埋めた、とかその次男も死んでしまうとなれば、三男が次の候補になります。で、次々と兄弟の方が死んでいくわけですけども、7人とも死んでしまいます。そして妻も死んでしまいます。誰も子供を残しませんでした。で、そうすると、このもし復活ということがあれば、この妻は一体誰の夫になるのかと。7人も夫を迎えたんだけれども、一体誰の妻になるか、まあ兄弟同士で喧嘩になるんじゃないかと。あるいは、この女性にとって一体自分の夫とは誰かというか、ややこしいことになるではないか。復活なんていうことがあれば、このレビラート婚の例から言うと、復活ということがあれば、話はややこしいことになってしまう。つまり、復活はないんだと。こういうふうに言います。このサドカイ派は、聖書を用いてきて、聖書に書かれていないから、だから復活というものはない。確かにですね、旧約聖書、立法と言ってもいいんですけども、死人の復活について明確なことが記されているわけではありません。死人が蘇ったという話は聖書の中にいくつかあります。例えば預言者エリアがヤマメの息子を蘇らせたというようなことが書いてあるわけですけども、しかしそれは例外的に書いてあるだけで、死んだ人が後に蘇る。そういうことはですね、一般論として記されてはいないわけです。つまりそういう、真実はないというふうにサドカイ派は主張しておりました。つまり聖書に書かれていないことは何もないんだと。文字通り書かれていないという意味ですね。イエス・キリストは、このような、サドカイ派の議論の仕方についてどのようにおっしゃっているのか。もちろんイエス・キリストは復活を語っておられました。すでにご自身の復活、人の子は逮捕され裁判を受け、そして十字架につけられて死ぬ、しかし三日目に死ぬ中から蘇るということは、もうすでに三度にわたって語っておられますし、そして死人の復活の教えは、これはキリストの明確な教えでありましたし、またご自身が復活することによって、その復活そのものが真実であるということを証明なさいます。イエス・キリストの反論の仕方はどのようにあるかというと、まず、あなたたちは、サドカイ派は聖書も神の力も知らないからそんなことを言う。レビラート婚を持ち出して死人の復活はないというようなものの言い方は大変説得的であるかのように見えるけれど、その聖書を持ち出してくるということはですね、大変強力な論法と申しましょうか。聖書でこういうふうに書いてあるというと、それは大変強力な立場になりますし、逆に聖書にはこんなこと書いてないじゃないかと言われると、なるほどそうかなと思わざるを得ないような力強さを感じるのでありますけれども、キリストは、あなたたちは聖書も神の力も知らない、で聖書の読み方も知らないという意味ですし、つまりサドカイ派は 読んでいる聖書の読み方というのは、それは正しい聖書の読み方ではないんだという意味ですし、私はここで特にキリストが聖書も、それから神の力も知らないから聖書を読み間違えているんだと、死人の復活などないというそういう誤った考え方が出てくるんだと、このように主張なさっておられます。聖書と神の力を知らない、人間の考え方で言えば確かにレビラトコおかしいですね。兄弟がどんどん死んでしまう、でそして最後にその妻も死ぬ、一体蘇りがあったら誰の妻になってしまうんだと、でこれも人間の論理としているか人間の常識です。私たちはもちろん常識なしにこの世界を生きていくと、まあ、とんでもないことになります。常識外れでありますとですね、この世界は混乱しますし、私の人生の道を歩まるということが起こるでしょう。けれども聖書の読み方に関しましては、つまり人間の力、あるいは人間の能力、人間のものの考え方、価値観、そんなもので聖書を読んでいきますと、結局真実あるいは真理というものを導き出せないんだ、こういうふうに言われているわけです。神の力を知るというのはどういうことでしょうか。イエス・キリストは後で死者の中から復活するときには目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるんだと。ですから人間は死ねば、そしてさらに復活ということがあるとすれば、その時にその人は単なる人間、つまり私たちがこうして生きているような、そういう人間のただの一般的なありのままの姿で復活するのではなくて、天使のようである。天使は神の間近にいて、そして神の栄光を仰ぎ見つつ、そして神に奉仕をする、神に仕える。そのように天使は私この今地球に生きて、この地上に生きております人間とは違ったような、そのような存在になる姿形もおそらく変わるでありましょう。もちろん私は詳しくは分かりませんけれども、死人が蘇った時にこのまま私たちがまた同じように蘇るわけじゃない、むしろ私たちの想像を超えたような天使のような姿やあるいは命をもって蘇る、それは神の力という観点から見れば当たり前のことなんだと。人間の目で見ればこのまま蘇るわけですね。お年寄りが蘇ったらお年寄りのまま、病気を持った人は病気のまま、あるいは姿形が悪ければそのままに蘇ってしまう、これは人間の考え方です。でけれども神の力で蘇るとすれば、キリストは天使のようになると、つまりこれは別の言い方をすれば信仰の目を持って聖書を読むということだと思います。信仰、それは神の力を信じるということですね。神の力は人間を生かし、死から生き返らすこともできるし、また罪をことごとく消し去ることもできるし、私たち全く清いものに変えることもできる、これが神の力です。この神の力というものを心に置いて、そして聖書に、そうすればサドカイ派が言っているような復活はないなんということはくだらない議論なんだと。聖書を読んでいけば、それはそんな復活はないというようなですね、良い見方は、あるいは結論は出てきようがない、これキリストのおっしゃることなんです。もし信仰の目を持って レビラト婚を見ればどうなるでしょうか。それは復活などないというようなこういう議論にはならないと思います。これはおそらくサドカイ派がファリサイ派を揶揄するため、ファリサイの方は復活があるというふうに信じていたグループなんですけれども、まあ、彼らをバカにするためにこういうレビラト婚の話を持ち出してきて、まあ、物笑いを嘲笑うためにこういう、まあ、一つのざれ言を言っていたに過ぎないんだと思うわけですけども、しかしそれは聖書を利用しているわけには違いことには違いないわけです。聖書をですね、結局このように引用しましても、そこから真実を生み出そうとはしない。それは信仰を持って聖書を読まないからなんです。信仰を持って聖書を読まなければ、それはどういう箇所を読んだって、そこから何にも出てこない。あるいは、出てこないところか、私たちが信じている信仰そのものを否定するような、反対の結論も出てくるということです。これはサドカイ派がまさしくやっていることです。ちなみに、まあこれは後で言った方が良かったかもわかりませんけども、レビラト婚というのは一体何を言ってるんでしょうか。昔はこの当時はですね、夫を亡くしたヤモメはそれで貧困の底に突き落とされるのが普通でありました。なぜならば彼女は夫の遺産を引き継ぐことができなかったわけです。で、親がよほどの遺産でも残してくれない限り、女性はもし夫を亡くしますともう生きてはいけなかったんですね。物乞いをするか、本当に身を落とすか、まあ、とにかくですね、生きてはいけない状況がありましたので、このレビラート婚の規定と申しますのは、女性救済とも言えるわけですね。息子があり、そして夫の財産、土地、財産があれば、彼女は生きていくことができるわけです。ということは、これは神様がお示しになる女性に対する恩恵、祝福の規定ということになるんですね。神様は夫を亡くした女性にも哀れ深く慈しみ深くあられる。で、こういうふうな見方でレビラート婚を読まなければ、レビラート婚の規定を読まなければ、これは本当に無慈悲な状況だけが残るということになるわけですね。サドカイ派のこの使い方、例え話のような使い方は、これは女性に対して大変その冷酷なですね、そういう物笑いの材料にするような話にしてしまっているわけです。聖書をこのように酒の魚、つまみにするような読み方もできます。人を嘲笑うような、そういうですね、使い方もできるわけです。私たちは聖書の言葉を信仰の目を持って読む、あるいは神の力を信じて読む、そういう読み方をしないと聖書というのは実際面白くないわけです。神の力を信じて聖書をこう一ページ一ページ開けていく、その時にですね、聖書は本当に私たちの心に豊かに、そして明るく喜びを伴って心の中に入ってくる素晴らしい書物なんです。こんな書物をですね、私はその手にしながらそのことを知らないというのは本当に残念なことです。もちろんですね、その聖書すら持たない、聖書を持っていないということも残念無念なことになりますね。で、その聖書を開いても、ただなんだこんなつまらない書物というふうに言うのも、これも誠に残念な話。私たちは聖書というものを神の力を信じる信仰を持って読んでいくとき、その時にキリストの復活を否定するようなそういう結論は絶対に出てこない。私たちの救いに関して、あるいは私たちの祝福に関して、恵みに関して、神様の憐れみに関して、マイナスの否定的なそういう結論は決して出てきません。私たちを悲しませ、私たちは辛い思いにするようなそういう読み方は聖書からは出てきません。一見ですね、表面だけ読んでまいりますと、そうかわかりません。何かですね、私はつまずかせるような、 ことがいっぱい書いてるように見えるんですけど、しかし神の力を信じる信仰を持って聖書を読んでいくときに、私たちは聖書の言葉一つ一つ私たちの喜びになります。イエス・キリストはそういう聖書の読み方のもう一つの例をここに示しておられます。それはモーセの芝の書と言っているわけなんですが、こんな言い方をするのは、昔は聖書はですね、こんな一冊の本じゃなくって巻物にしてありました。で、ですからたくさんですね、聖書は一冊ではなくって昔のユダヤ人たちはたくさんの巻物に分割して聖書を書き写していたわけです。だから当時聖書を読まれていたのは街道とシナゴーグと呼ばれているところなんですが、そこには聖書がありましたね。こんな一冊になくってたくさんの巻物がバーッと置いてある。で、芝の書というのはこれは出エジプト記の3章あたりに相当いたします。で、出エジプト記の3章というのは何が記されているか、これは旧約聖書の96ページに相当するんですけども、これも、開いていただくことも結構ですが、すぐに開ける方は96ページ。そのあたりを読んでいただくと分かるんですけども、これはモーセが神様から召されて御用にあたる、そういう場面が、この出エジプト記の3章に記されております。で、イエス・キリストは、とりわけ、その3章の6節を引用されているわけです。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると、モーセに自己紹介をなさいました。あれ、自分自身を明らかにされました。でそういうことが、出エジプト記の3章の6節に記されているわけです。で、モーセが生きておりました時代、彼の祖先にあたりますアブラハム、イサク、ヤコブは少なくとも100年、200年のもう時間がとっくに過ぎていた。つまりもう完全に死んでいた人々です。その墓にはもう遺体もおそらくは残っていなかったと思います。条件さえ良ければ遺体は残っていたかも分かりませんけども、条件が悪ければもう土に戻っていたでありましょう。100年200年も過ぎたわけですから。ところがモーセに対して神様はご自分を紹介するときに、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとおっしゃいました。死んで姿もない、姿を消してしまっておりましたものの名前を挙げて、それぞれの神であるということはどういうことか、イエス・キリストは解釈なさるんですね。死んでしまったらもう一切おしまいである、そういう考え方があるとすれば、神様はそんなアブラハム、イサク、ヤコブという、もうすでに死んで亡くなって消滅したものの名前を用いるはずがない。現在でもそうでありますけれども、この考え方はずっと昔から人類が存在するともに私はあったんじゃないかと思うんですね。死ねば一切のおしまいである。ですから死ねばもうそれでおしまいであるという考え方、それは現在人だけの考え方ではないと思います。神様はあたかもここにいるかのように、私はアブラハムの神である、ここにイサクがいるかのように私はイサクの神であると、そしてヤコブの神であるとおっしゃいました。もう何百年前に死んだはずの、もういなくなって亡くなったはずのものの神であるということは、神様の御心の中では、そして神様の力の及ぶ範囲の中でアブラハム、イサク、ヤコブはなお存在する。 そして彼らのことを神様がよくよく覚えておられるということはどういうことか。さらにですね、アブラハム、イサク、ヤコブのと対して神様は契約を結ばれました。特にアブラハムとの契約の中で有名なのは、私はあなたの子孫を海の砂のように、天の星のように数多くするとおっしゃいました。あるいはイサク、特にヤコブに対しては約束の地、地と水の流れる約束の地を与えるとおっしゃいました。その契約はアブラハムが死んだ時に、あるいはイサク、ヤコブが死んだ時にまだ実現してなかったんです。実現はしていませんでした。しかし神様は契約を必ず実行する神であられました。神様がその約束を実現なさった時に、アブラハムやイサクやヤコブがすでに消えてしまって消滅して全くゼロになってしまったはずがない、あるいは亡くなってしまうはずがない。彼らは蘇らされて復活させられて、神様の契約の実現をその目で見ることになるからこそ、神様はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると言われた。つまり死人の復活を前提にしなければこんなことを神様がおっしゃるわけがないと、このように言われたわけですね。これが聖書の読み方だと。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というこの一言から、死人の復活というものは本当にあるんだと証明論証なさったわけですね。これはキリストの聖書の読み方なんです。そしてキリストの弟子である私たちの聖書の読み方なんです。復活なんてここに何も書いてないんですよね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、モーセに対して私はあなたの先祖の神だとおっしゃっただけなんです。でもこれを解釈するということは、文字通り書かれてあることをだけじゃないんですね。信仰の目を持って、あるいは神の力を信じる信仰の目を持って聖書を読んでいくときに、この言葉は死人の復活を前提にしなければ読めない。キリストはこういうふうにおっしゃるわけですね。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。生きているということは、ひとたび死んだとしても、なお生きている者の神だ。ということは、死人からの蘇りを前提にしなければ、この文章は読めないということなんですね。あなたたちは大変な思い違いをしている。私たちはまた大変な思い違いをしているではないかと、このからここから問われますし、そして聖書に書いてあること、それは文字通り書かれてあることとともに、そこに大切な深い重大な意味が隠されているということであって、信仰の目を持って読むときに、まあ、それがおぼろげに見えたものがパッと見えてくる。皆さんもおそらくそういうことをこれから経験なさっていくんだと思うんですね。聖書を読んでいて、今まで本当に何の意味だろうかと思っていたことが急にパッと開いて、でそしてああそうかということが分かっていく。そのああそうかと分かることは、しかもそれはですね、私たちの魂の救いに関する、私たちの永遠の命に関する、あるいは私たちの喜び、あるいは私たちの慰め、あるいは励ましに関わる言葉として心の中にズーンと入ってくる、そういう経験をこれからもなさるでしょうし、私はそういう経験をするためにこの人生がまだ残されているんだと最近つくづく思うようになりました。牧師だから聖書を読むことが当たり前なんですけども、牧師として聖書を読んでいくだけじゃなくって、信仰の目を持って聖書を読んでいきますと、本当に聖書ってのは素晴らしいなっていうことが、つくづく最近は経験させられております。お願いいたします。天の父なる神様、私たちはキリストの聖書の読み方を通して、死人の復活があるということを教えられました。多くの人々は今日でも死んだらそれで一切おしまいだと 考えておりますけれども、イエス・キリストの時代のサドカイ派の人々もそうでした。彼らは真の復活などない、死んでしまえばそれでおしまいだと、このように思っておりました。そしてそういう人々はその人生を死んでしまえばもうおしまいだというふうに生きております。しかしそれは全く神様の御心とは違うものでございます。キリストは聖書の見方を通して私たちに、神様は私たちを必ず蘇らせる、死んで終わりではなくその果てに新たな命があるということを語ってくださっております。キリストは私たちにそのことを信じようと今日も求めておられます。確かに私たちはキリストが蘇られたことを聖書を通して教えられております。そして信じております。私たちもまた復活することができます。キリストは私を蘇らせるためにこの世に来てくださいました。まもなくそのキリストの来臨を改めて思う季節が到来いたします。どうぞ西谷伝道所に連なっております私たち一人一人、この年もクリスマスの時に私たちに命を与えるために来られたキリストの来臨を、降誕を感謝して喜びを持って迎えることができますように、イエスキリストの御名として祈ります。アーメン。それでは